おしんくん、一つ、生きても死にても天と地とは我が住みかと思えよ。人間は泥より入れて泥に帰ると言われる。故にその道中とてもまた泥の性根を身につける生き方こそ、天地人一体となれる唯一無二の融合世界に住むことができる。天地のご守護の中にある実感も生まれる。天地のご守護の中にある実感。神様がお守りくださってあるという実感をいただき続けたいものですね。信心をさせていただくということの、一つの何と言いましょうかね、醍醐味というのでしょうか、味わいというのでしょうか、それはやはり神様から守られているという実感を持っての日日を過ごさせていただくことができるということではないでしょうかね。神様のお働きを感じながら、また神様のお心を感じる、神様からのメッセージを感じ続けるということでしょうね。そういういわば神体験、神実感というのでしょうかね。神様を実感する、身近に感じる、そのためにいわば成り行きを大切にする、その成り行きを大切にすることによって、そこから生まれてくる、展開してくる働き、そこに神様の特別なお働きを感じる、あるいはさまざまな出来事、成り行きの中にリズムを感じる、いわゆる天地のリズムと言われるものですね。天地の運行の中にはリズムがある。それは神様が何と言いましょうかね、奏でてくださるリズムがある。その神様が奏でてくださるリズムに乗っての生き方、そこに神様から守られているという私であるというものも実感として感じさせていただくことができる。そして何と言いますか、神様のもちろんそういういわゆる出来事、成り行きの中に神様のお働きを、お心を感じると同時に、また神様からお知らせをいただく、神様からのお知らせ、メッセージというのでしょうかね。その神様からお知らせをいただくことによっても、また神様を実感することができる。こちらの方が大切なような感じがいたしますね。比重がどうのこうのということではありませんが、よく私どもが神様からお知らせをいただくといったようなことになりますと、その神様からお知らせをいただくというそのことの内容をよく気にいたしますね。それこそ預言者ですか、これから先何が起こる、神様が私どもにあらかじめ知らせてくださる、それを珍重するというのでしょうかね、ありがたがったりいただきたいと思ったりいたしますね。それこそ明日どの株式が値上がりするとか、この競馬が競輪ですか、そういう掛け事でどれが1着2着になるとか、それが当たれば大金儲けするわけでしょうからね。そういう自分の金儲けのために神様にお伺いをして、いろいろな相場もありますね。どれを買ったらいいでしょうか、どれを買ったら値上がりするでしょうか、またこれから明日は雨でしょうか、晴れでしょうか、といったような私どもにとって都合が良い、分かった方が都合が良いわけですからね。あの人は振り手のことが分かる人だとか、珍重されることでもありましょうしね。また 雨が明日雨が降ると分かれば、まあ、天気予報ではありませんけれども、まあ、これから今日は午後には雨が降るということでも分かれば、さあ傘を持っていこうかということにもなりましょうし、曇り空だけども雨は降らないということになれば傘も持っていかなくてよいと、私にとって便利ですからね、神様を便利屋のような予想屋のように使うというのでしょうか、そういうふうな使い方をいたしますけれども、いわゆる神様からのお知らせを私どもにとって便利なように、便利なお知らせをくださいといったような使い方、お知らせへの、まあ、接し方というのでしょうかね、そういうのが大部分ではないでしょうかね。今朝いただきますのはそういう使い方ではなく、そのいわば、まあ神様との対話というのでしょうか、会話というのでしょうか、そういう何て言いますかね、師匠はそれこそ神様のお知らせは嘘でもありがたいとおっしゃっておられましたから、その神様がお知らせくださる内容そのものが云々ではなく、神様がそうやって話しかけてくださるお知らせを持って、私どもと、まあ会話というのでしょうか、対話というのでしょうか、そういうお働きをくださる、そのことがありがたいのだと、いわばそうやって神様がお知らせをくださる、そこに神様というものをより一層実感として感じることができる。もしこれが神様から何もお知らせをいただかなかったら、神様があるのやらないのやらわからないということにもなりましょうけれども、もし神様からお知らせをいただいたら、ああこれは神様のお知らせだ、神様が何か語りかけてくださっておられるな、さあどういうことであろうかと神様に心を向けることもできます。そして何て言いますかね、そのやっぱり友達同士になるとか、男と女、男と男、女と女、まあ近所付き合い、さまざまにありますけれども、その一言も話したこともないという人とはなかなか心が許せませんね。まあ友達にはなかなか会えない、初対面の人に心を打ち解けて話し合うというのでしょうか、信頼し合うということは、まあ中にはドラマなんかではあるのかもしれませんが、実際は難しいですね。やっぱり日頃の話し合いというのでしょうか、会話というのでしょうか、そういうのを積み重ねることによって仲も親しくなるものですね。ですから神様と私どもとの間柄も、やはり私どもは神様に問いかける、お願いをする、そしてそこに神様からのご返事をいただく、またはさまざまな、まあ神様が話しかけてくださる、その話しかけ、対話でしょうかね、というものによって私どもと神様との間がより、間柄がより一層緊密なものとなってくる。まあそこにいよいよ切っても切れぬ仲ということになってくるのでしょうけれども、そういう私どもと神様との間柄がいよいよ深いものになっていく、そのことのためにもやはり神様からお知らせをいただくということが大事な役割を果たしてくるわけですね。ところが私どもは先にも申しますように、ただ自分のにとって都合のいい情報だけを欲しがろうといたしますね。そしてその自分にとって都合のいい情報を得た時だけありがとうございますというようなことになるのでしょうけれども、本当はそうではないはずなのですね。友達同士の会話というものがたわいのないものであったり、お互いに利益があるから その何と言いましょうかね、ただお互いを益するためだけに会話をしているというのではありませんからね、ビジネス会話ではありません。より仲が仲良くなる、そのための会話というのでしょうか。ですからそれがそうなった時に初めて師匠が神様からのお知らせは嘘でもありがたいということになってくるのではないでしょうかね。神様とのお話し合い、神様からお知らせをいただく、そのこと自体が意義のあることなのですね。神様との仲が縮まってくる、いい仲になるというわけですからね。それを、そのことができるのが師匠大坪宗一郎氏のもとでの新人の稽古ですね。師匠はある時、それこそ私が学院の時ですが、それから夏休みでしたか、帰ってきて学院生、その当時4人でしたかね、5人でしたか、私ともう一人、4人でしたかね、そのお部屋にただいま戻らせていただきましたと お礼ご挨拶に参りましたときに、ふとしたことからご理解くださいましたのが、その師匠と神様との間に何かパイプのようなものがつながっているのだと、そのパイプを通して神様からいろいろなお知らせ等のものが流れてくると、そしてそのパイプがさらに師匠の弟子やご信者さんたちの間にも、その師匠を通してそのパイプがつながっていると。ですから神様だからそのパイプを通して直接修行生の先生たちやご信者さんたちのところに、まあお知らせが流れてくる。それによって直接の神様の直接のご協働をいただくことができるのだというようなことをご理解いただいたことがあります。ですからまあ一つの神様からお知らせをいただいて新人の稽古を進めさせていただくというのが、師匠大坪宗一郎氏のもとで新人の稽古をさせていただくことの一つの、まあ、ご流儀のようにも思いますね。師匠がある時神様からお知らせをいただいておられます。それは魚のサバですね。サバの目をいただかれたということでした。そしてそこから研修の時ですか、私おりませんでしたが、そういう話だったと聞いたことがあります。まだ修行に入っておりませんでしたね。そのサバの目の玉のお知らせを師匠がいただかれ、修行生の先生に、さあ愛楽の目玉商品は何かと問われたということです。そしていろいろな先生たちが、何と言いましょうかね、ドロンの心だとか天地日月の心もそうでしょうし、成り行きを大切にするということだ、一切親愛だ、我が心だというさまざまなお答えをなさったそうですけれども、師匠はそれは違うと、そういうまあ大事なものは安売りはしたくはないと、まあそれは店の奥の方に置いておくものだと、本当に求めてきた人に渡すものだと。目玉商品というのはまあ人集めですね、売り出しの目玉商品のようなものだから、まあ人集めに使うような安売りをするようなものだということでしょうね。それは何かと、それは人間が人間らしく生きながら、まあ 新陳を進めていけれるというのが愛楽の目玉商品だと。どうしてサバの目の玉から目玉商品になるのかというと、この辺が微妙、まあ面白いところですけれども、まあサバ、魚のサバですけれども、漢字で師匠はそれを人弁画に左と書く佐ですね。佐賀県の佐です。そして馬、馬は馬をといただかれるわけですね。サバ、人弁に左と書いてその佐と馬。人弁に左というのは人が左ということですから、これは左の御結界に師匠が座っておられますから愛楽のことですね。そして馬というのは馬々しい、馬々と言いますね。赤ちゃんが馬々をする、欲しがるというわけです。何かを欲しがる、食べ物を欲しがる、そういう人間が馬々をする、まあある意味牙城牙欲というようなものでしょうかね。そういう牙城牙欲、あれを食べたい、これが飲みたいという人間の馬々を満たしながら新人の稽古をさせていただく、それがまあ目玉商品だと。実は今朝私がご記念中にいただきましたのがお味噌汁ですね。お味噌汁のお椀に、お茶碗に味噌汁が入っているのですが、具のないお味噌汁でした。まあ味噌汁のまさに汁だけなのです。さあどういうことだろうかと思わせていただきまして、そこからいただきましたのがその人間が人間らしくということなのですにつながったのです。いわばお味噌汁は、なるほど、味噌汁としては本筋でそれでいいわけですけれども、これは例えば建前というのでしょうか、本筋の新人はそれこそ心を磨くことだ、天地日月の心を身につけることだ、これが本筋ではあるわけです。しかしそれだけでは味噌汁は味噌汁でいいのだけれども、そこに例えばお豆腐であったり、まあ何かお菜というのでしょうか、まあ具を入れるわけですね。そうするとより香が出てくる、まあ彩りを添えるというのでしょうか、味わいが深くなるというのでしょうか、味噌汁としてそこに具が加えられることによってより一層おいしいものになる、味わい深いものになるということですね。これはすなわち何もなくても良いけれども、あった方がより一層興がある、まあ何と言いましょうか、楽しくもなる、おいしくもなるというわけですね。それが私どものあれが食べたい、これが食べたい、あれが飲みたい、これが飲みたいというような、ある意味牙城牙欲から来るところのものでもあるわけですね。そういうものが加味されることによってより一層、まあより楽しい、より興のあるものになるわけですね。ですから、なるほど、新人は牙城牙欲を話す稽古だと言われますけれども、その牙城牙欲のすべてを話せというものではない。神様から許されての我は欲はあってもよい、むしろ人間が人間らしく、あれが食べたい、これが飲みたいというものを満たされつつ新人の稽古をさせていただくというのがこの愛楽理念だということなのですね。人間が人間らしく生活をさせていただきながら新人の稽古をさせていただくことができる、これが愛楽理念の、まあ何と言いましょうかね、目玉商品だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。